ワクワク韓国ディープな旅。ワクワク韓国ディープな旅では気軽に訪れ、しかも充実した韓国の旅をご紹介してまいります。今週はツアーメイト KBS ディレクターのホン・チェイさんと一緒に、廃校から文化芸術村に生まれ変わった江原道チョンソン郡のサムタンアートマインへの旅に出かけます。今年の2月、平昌冬季オリンピックが開かれる江原道には、閉鎖された炭鉱を活用した文化芸術村として注目されている観光スポットがあります。江原道チョンソン郡のサムタンアートマインです。ソウルのヨイドからサムタンアートマインまでは南東へおよそ223キロ。ソウル南部ターミナルから市街バスなどを利用していくこともできますが、農漁村バスに乗り換えるなどアクセスが少々不便なので、ツアーメイトホン・チェイさんは車で向かうことにしました。韓国の家庭で練炭が使われていた1970年代から80年代、江原道チョンソンは韓国の石炭生産量の3分の1を占める炭鉱産業の中心地でした。中でも三直炭者チョガン工業所は敷地面積3万9000平方メートル、三交代制で3300人余りの工夫が働いていた韓国で一番規模の大きい民営の炭鉱でした。1964年に創建され、およそ40年間韓国の石炭産業を代表した炭鉱は、石炭産業の衰退に伴い2001年閉山となり、次第に忘れられていきました。ところが2013年、捨てられていたこの炭鉱が文化芸術の空間、サムタンアートマインに生まれ変わったのです。サムタンアートマインは江原道の三直市とチョンソン郡にまたがる山、ハンベク山の中腹、標高850メートルのところにあります。
ハンベク山자락을따라서구불구불올라와서산거의중턱까지온것같아요산정상이눈에서한15도각도정도로밖에안보이니까지금굉장히
한백산의ふもと から曲がりくねった山道をさらに10分ほど走っていくと、삼탄아토마인의주차장에着きます。
갱도앞에아빠오늘도무사히라는하얀색간판에까만색글씨로써있어요。
坑道に向かうトンネルの入り口で、お父さん今日も無事にと書かれた白い看板を見たホン・チェイさん、毎日父親の無事を祈っていた子供たちは今孫がいる年になったのだろうと感慨深げな様子でした。トンネルは鉄の門で閉められ、ここから中に入ることはできません。積もった雪を踏みしめながら、サムタンアートマインの中心となる建物、サムタンアートセンターに向かいます。
입구에들어서자마자광부얼굴하나가되게크게그려져있어요얼굴
ドアを開けて中に入ると、左手の壁に立てかけられた大きな絵画面を引きます。ランタンがついたヘルメットをかぶった甲府の顔です。ヘルメットも顔も炭の粉をかぶって真っ黒ですが、前方を見据えた目だけが白く輝き、強烈な印象を残しました。サムタンアートマインは大きく3つの空間に分けることができます。事務棟だった建物を利用した美術館、サムタンアートセンター、 坑道で掘った石炭を運んでくる操車場をそのまま保存したレールバイミュージアム、機械の工場と修理場を兼ねていたレンガ造りの建物を改築したレストランです。甲府の絵があったアートセンターは、入り口を入ったところが1階ではなく、建物の4階でロビーという面白い作りになっています。古風なデスクが置かれた受付とカフェなどがあるロビーの4階から下に降りていく作りなのです。
구름한점없이파란하늘을배경으로하얗게눈덮인그산등성이를따라서이렇게늘어선입이다지고난
ロビーに設置された大きなガラス窓の向こうには半壁山の青い空と美しい自然が広がっていました。美しい江原土の冬景色をめでながらアートセンターを見て回ることにしました。ロビーがある4階には国内外のアーティストが滞在しながら作品活動をすることができるレジデンスエリアがあります。
와군복이두벌걸려있어요오른쪽가슴팍에유시진
観光客のためにオープンされている部屋もあるので立ち寄ってみました。サムタンアートマインは2016年に大ヒットしたテレビドラマ太陽の末裔の撮影スポットとしても知られています。レジデンスエリアには撮影当時主人公を演じたソン・ジュンギが泊まっていた部屋もあります。せっかくだからと言いながらソン・ジュンギが泊まった部屋に入ったホン・チェイさん、好奇心たっぷりな表情は隠しきれませんでした。
탄광으로들어가는광부들의뒷모습이벽화로그려져있습니다
레지덴스에리아を出て階段を降りて3階に向かいます。안전階段に面した壁には作業服を着て炭鉱に入っていく工夫たちの後ろ姿が描かれていました。深さ500メートル以上のトンネルへ入っていくその背中に家族を思う父親の姿が見えたような気がしました。さてアートセンター3階には資料室と炭鉱の中の状態をチェックするための計器が並ぶ計器室があります。資料室には履歴書や会議録、給料明細書などが展示されていました。
이건유리장안에들어있지않아서이귀한자료를만져볼수도있는데요
아給料明細書はケースの外に出してやって触れてみることができます。ページをめくってみると当時の甲府の月給は平均 5、60万ウォン、一般的な会社員の 3、4 倍の金額でした。命がけの作業の代価なのです。2階へ降りていきます。2階の廊下の壁には工夫たちの写真が展示されていました。トンネルの中に設置された線路で会議をしている姿、単車に乗って移動する工夫の姿、坑道が崩れないよう鉱木で天井を支える作業をしている姿、無事に作業を終え明るい顔で家路に着く姿など、40年余り前の甲府の一日が残されていました。写真を見ながら歩いているとどこからか音楽が聞こえてきます。音楽が聞こえてくる部屋を覗いてみると、作業を終えた甲府たちが炭の粉を洗い流していたシャワー室でした。
シャワー場へ왔는데요천장에아주오래돼서다녹슬고벗겨진그런프로펠러모양의샤워꼭지가
かつて300人が同時に入れた大きなシャワー室の中央には今、ギリシャ神話に登場する女神アフロディーテ像が設置され、壁には絵画作品が展示されたアート空間となっています。さあ1階に降りていきましょう。階段を降りた正面に大きなガラスが設置された空間があります。 作業を終えた坊夫たちが最初に入る場所で履いていた長靴を洗うところです。
광원들이작업을마치고들어와서제일처음만나는곳인데수도들이줄을쭉늘어서서설치되어있는
靴の洗い場の片隅には脱いだばかりのように見える炭の粉で真っ黒になった長靴が置かれていました。長靴の上の方には古いウェディングドレスがカーテンのようにかけられています。
가운데에하얀색천이늘어뜨려져있는데자세히보니까웨딩드레스예요
経済的な理由で結婚式もままならなかった坊夫たちの人生を慰めるための作品で、展示されているのは坊夫たちの妻が結婚式の日、実際に借りて着ていたドレスなのだそうです。靴の洗い場の横には坊夫のヘルメットについたライト、ランタンのバッテリーを充電するための部屋があります。真っ暗な坑道で作業していた坊夫にとって小さなランタンの光は命を守る唯一の光でした。バッテリー充電室の向かいには坑夫体験室があります。坑夫の作業着や長靴、黄色いヘルメットなどを身につけ、炭鉱で働く坑夫の気分を味わってみることができます。
이배터리는돌덩이돌덩이이무거운모자를쓰고배터리를허리에등에차고작업을했으니
ヘルメットや腰につけていたバッテリーは思ったより重く、この服装で長い時間真っ暗な炭鉱で働いていた人たちの苦労が伝わってきました。坑夫体験室には実際に使われていた個人のロッカーや所持品などもそのまま残っています。アートセンターとなった事務棟の1階は掘った石炭を運んでいた操車場、現在のレールバイミュージアムにつながっています。石炭を運ぶためのレール、坑夫たちを乗せて坑道まで垂直に行き来していた円筒形のエレベーター、割れたガラス窓、階段に落ちたままの石炭の粉など、時間が止まったように感じられます。
で、복도의창문도그깨진유리조각뭐이런게그대로있어요이수직갱도도그대로남아있어요규모가어마어마하네요
今から40年余り前、この鉱山では三交代制で24時間石炭を採掘していました。一度に400人が炭鉱に入り、4分に一度20トンの石炭が現在レールバイミュージアムとなっている操車場に運ばれていました。閉鎖された瞬間、時間が止まったような操車場、灰色の空間操車場で唯一白いものは、線路に設置された二人の坑夫のオブジェでした。作業着を着たまま線路に座ってお弁当を食べているその姿に、1970年代から80年代、韓国の産業を支えていた人たちの情熱、家族のために辛い作業も厭わなかった人たちの深い家族愛を垣間見ることができました。レールバイミュージアムを出ると広い庭園があります。その中央にはつる足を手にした坑夫をモチーフにしたオブジェが設置されていました。さまざまな事故で命を落とした坑夫たちを追悼するための塔です。鉱山で家族のために命がけで働いた坑夫を思いながら、坑夫の暮らしと人生に芸術を溶け込ませた三潭アートマインへの旅が終わりました。 ワクワク韓国ディープな旅、来週はヤマメ祭りが開かれている강원도화천への旅に出かけます。ご案内はユーシンジョンでした。